今日の聖句は第二歴代史の12章からです。タイトルは神を捨てたソロモンの息子。他のところでは2つタイトルを作ってしまって、それで場所によってはこれは高慢になったソロモンの息子というタイトルで、2つあっても大丈夫かなっていう、高慢になって神を忘れたソロモンの息子ということですね。そしてソロモンの息子ダビデの孫ですけれども、名前はレハブアムという名前ですね。ダビデやソロモンほど有名ではないですけれども、今日はそのレハブアム王から学びたいと思います。第二歴代史の12章1節から14節、少し長いところでありますけれども、そこにストーリーがありますので、そこからそこをお読みします。レハブアム王の王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に倣った。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時預言者シェマヤがレハブアムとシシャクを前にして、エルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤは次のような主の言葉が、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。まもなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと地の諸王国に仕えることとの違いを思い知らせるためである。エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに近衛兵が来てこれを運んで行き、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。このように彼がへり下った時に主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた 都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといいアモン人であった。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に死を求めることをしなかった。こういう箇所ですね。レハブアムは時代的には紀元前930年から913年の間王であったということですね。ですから今からだいたい3000年ぐらい前の話でありますけれども、私たちもそのリハブアムから、まあ、人はあんまり変わってないの、3000年、経っていますけれども変わってないなということも、思い知らされますし、そして人間の問題というのはだいたいどの辺にあるんだということもこの、リハブアムの、話から、教えられます。イスラエルという国は神の国でありました。そして、王がいたわけですけれども、それも、もともとは王はいなかったんですが、民が周りの国々を見て、強そうな立派な王たちを見て、私たちにも王が欲しい、戦うときには私たちの先頭に行って戦ってくれる、そういう王が欲しいというふうに、神様に願ったわけでありますけれども、そして神様がそれを許した。本来ならばイスラエルの王というのは神様ご自身であったわけです。神の国ですから。ですけれども、王を与えたサウル、そしてサウルは王から王位を取られましたので、ダビデの王朝がそこから続くわけですね。ダビデ、ソロモン、そしてこのレハブアム。イスラエルの王は、イスラエルがまだ王様がいなかった時から神様に三つのものを持ってはいけないという、そういう教えが、命令がありました。一つは、たくさんの武器を持ってはいけない。もう一つはたくさんの妻を持ってはいけない。もう一つはたくさんの金銀を持ってはいけない。で、大抵この世の中の王様はそれらをたくさん持ってるわけですけれども、イスラエルの王様もそれに倣ってしまった。これを実行した王様というのはおそらくいないんじゃないかなというふうに、残念ながら思います。三つのものを持ってはいけない。そして一つのものを必ず持たなくてはいけないものがありました。それは、何度も読んでる箇所でありますけれども、申命記の17章18節から20節に書かれています。彼が、その王がですね、その王国の王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟等を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。申命記の17章18節から20節ですね。神様が一つだけ必ず持たなくてはいけないというふうに命じられたもの、それは聖書でした。これは非常に素晴らしいというふうに思うんですけれども、私は 先週も出たかもしれないですけれども、韓国の時代劇が好きで見てると、何か韓国の王様たちは勉強してるんですよ。本を持ってる、小さい時からそれをこう勉強させられて、それは何かっていうと、儒教の本なんですよ。孔子の論語もその一つなんですが、そのレベルがあって、そしてですから、ああこうやって聖書を王様が学んだら、イスラエルはそういうイメージじゃないかなと思うんです。必ずこれを手放してはいけない、あなたのそばに置いておかなくてはいけない、毎日読みなさい、読むだけではなくてそれを実行しなさいというのが神様の命令ですから、そういう王に命令が与えられました。そして先ほど読んだ聖書の箇所ももう一回読んでみたいんですが、あ、もう一つ神様がその聖書を読んで、そしてこれが大事なんだよって言われたのが書いてありましたけれども、あなた方の王の心が自分の民の上に高ぶらないようにっていう、これも非常に珍しい教えじゃないかなというふうに思います。大抵王というのは高ぶるっていうか、そしてその下に民がいますから、民を下に見るっていう、日本の将軍あるいは天皇というのはそういう立場にあったと思います。全然レベルが違う。天皇とはこう何かカーテンみたいなものがあって、実際に会うこともできない、見ることもできないっていう、そういうのがありますけれども、ですから普通の人間ではないというような、そういうイメージでありますけれども、イスラエルの場合は王は高ぶっちゃいけないんだっていうことがはっきり書かれています。ですけれども、人間というものは力を持つと高ぶる傾向があります。ですから先ほど読んだヤコブの手紙にもあったように、そして、先ほど読んだばかりですから繰り返さなくてもいいかなと思いますが、最後のところ、この最後の一節は私読まなかったんですね。そして、商売をこう自分の計画通りこうやろう、そして儲けようって言った人に対してヤコブが言ったのは、いやそうじゃなくて、主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしようというふうに言うべきですよ。そしてところが、これがもう一つその後に続く一節なんですが、この通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。ヤコブとレハブアムの間には1000年ぐらいの期間がありますけれども、そしてヤコブと私たちの間には2000年ぐらいの期間がありますけれども、問題は高ぶりなんだ、虚しい誇りなんだということを聖書は教えています。そして、このレハブアムが私たちに、聖書が私たち、旧約聖書が私たちに教えてくれることは、王様が、イスラエルの王様は神のしもべであったように、私たちクリスチャンも神のしもべであるということですね。英語にはそれが言葉にも、そのことが言葉にも残っているのかなというふうに思ったんですけれども、総理大臣というのを、大臣というのを英語ではミニスターというふうに言いますけれども、ミニスターというのはしもべですね。そして 総理大臣のことはプライムミニスター一番のしもべというそういう意味があります。で一応漢字も見てみたんですけれども、面白いことに漢字もその通りだ。あの大臣の陣という言葉がありますけれども、それはしもべとか召使いという意味があります。ですけれども、ですからもうその言葉の中にへりくだる、へりくだって使えなくてはいけないという意味があるわけなんですけれども、実際にはそうではないなというふうに思います。そして高ぶってレハブアンが何をしたかというと、聖書には最初の12章の一節では、レハブアムの王位が確立して揺るがないものとなって、彼が強くなるに及んでどうなったかというと、彼は死の律法を捨て去った。毎日読まなくてはいけないはずの聖書を、あ、これいらない、もう大丈夫、捨ててしまったというふうに書いてあります。ですから私たちは物事がうまくいっているとき、順調にいっているときにはもういらないっていうところも、レハブアムと似ているところがありますけれども、強くなるに及んで彼は死の律法を捨て去った。そして民も皆それを真似をしたというふうに書いてありますけれども、そのことに関して神様ご自身が十二章の五節で何と言われるかというと、あなた方が十二章の五節では私を捨て去ったので、ですから神様はあなたは私の聖書、私の御言葉を捨て去ったのでとは言わないで、私を捨て去ったのでというふうに神様は言われますね。ですから神様の御言葉を捨てるということは神様を捨てるということと同じなんだということを、神様にとってはそういうふうにも読めると思います。そして、そのようにイエス様も言われました。ヨハネの14章のところでイエスは弟子たちに言われたっていう、そしてイスラエルの人たちに言われたということですが、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちは父とイエス様は、その人のところに来てその人と共に住みます。これはすごい言葉なんですよ。考えてみると、神様と一緒に、神様が来てくださる、一緒に住んでくださる。ですから私たちの信仰、聖書の教えというのは考えられないほどすごいことが書いてあるんですね。それが現実であるということなんです。共に住みます。でイエス様は、私を愛さない人は私の言葉を守りません。ですから神様と神の言葉というのは神様にとって切り離せないものである。私たちは切り離すかもしれない。私たちは神様を愛してますけれども、聖書はちょっと面倒でっていう、難しいんでっていう。ですけれども、いや、そうじゃなくて、私を愛する者は私の言葉を守ります。私を愛さない人は私の言葉を守りませんというふうにイエス様は言われた。ですから、それは切り離せないということです。聖書に、これも復習になるかもしれないですけれども、ですけれども、これはひとまとめとして覚えておくと、大事なポイントかなと思います。ここでイエス様が言われたのは、私の言葉を守るということですから、神様が一緒に住んでくださる、どういう人たちと一緒に住んでくださるのか、神様の御言葉に従順な人たちです。もう一つ、聖書は神様はどういうところに住むかって言われることは、詩篇の22編にありますけれども、 神様はイスラエルの賛美の中に住むよって。もう一つは、イザヤ書の57章だったと思いますけれども、神様はどういう方とお住みになるのか。へり下って、そして心砕かれたものと一緒に住むよ。ですから3つのことを神様は言われる。従順と賛美とへり下り、そこに神様は一緒に住みますよというふうに言われているということですね。そして神様が言われたのは、その五節のところで、あなた方が私を捨て去ったので私もあなた方を捨てた、そして子爵というものに裁きを行わせたということを神様が言われるわけですけれども、私たちが神様を捨てるとどうなるか、神様も私たちをお捨てになるということです。それはちょっと厳しいで、今はでも恵みの時代じゃないですか、愛の時代じゃないですか。旧約ではそうかもしれないですけれども、新約はどうですか。で、新約聖書の、私がよく言う表現でありますけれども、神様の愛は一方的というふうに言えるかもしれないです。無条件の愛ですけれども、一方通行ではない。神は私たちからも愛を求めるお方である、信仰を求めるお方であるということですね。そして、このところ第二歴代史の15章、少し、12章のところを読んでますから少し前に行ったところでありますけれども、朝という人が出てきます。朝というのは比較的良い王様であったと言われている王様ですね。機会があれば、学べるかなとは思いますけれども、そして、朝についてこのように書かれています。そこで彼は、預言者が朝の前に行って彼に言った。朝及びすべてのユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。預言者が何を言ったかというと、あなた方が主と共にいる間は主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。厳しい言葉ですけれども、頭に入れておきましょうね。そして、新約聖書の第二テモテの2章のところで、神様はこのように言われます。次の言葉は信頼すべき言葉です、よく聞きなさいということだと思います。もし私たちが彼、これはイエス様のことです、キリストのことです。私たちがキリストと共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もしキリストと共に耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もしキリストを否んだなら、彼もまたイエス様もまた私たちを否まれる。神様を、イエス様を否定するならば、イエス様も私たちを否定されますよっていう言葉はここにも書いてあります。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。もう一つ、新約聖書の私たちと神様の関係を表す、分かりやすく表している箇所を読みたいと思います。黙示録の3章のところで、ラオデキアの教会ですね、7つの教会を挙げてきますけれども、その一番最後の教会、ラオデキアの教会、そこにイエス様が言われることは、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って 彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ですからイエス様は、ラオデキア教会はイエス様のことを締め出してしまったわけですね。かなり裕福な教会であったというふうに書いてありますけれども、そして裕福な町にあったようですけれども、ですからもうやっぱり物を持つ、地位を持つ、知識を持つ、富を持つと人間はこう高ぶってしまうんですね。ラオデキアの教会もそうでした。ですからもうこれだけ立派な教会なんだ、神様はいらないっていう、神様なしの教会にしてしまったようですけれども、ですから神様はイエス様を締め出しているわけですよ。戸を閉めてしまった。イエス様は外からノックしているわけです。イメージ的には人々の心にノックしている、私たちの心にノックしてくださっているということかもしれないですけれども、イエス様が言われるのは、もし私の声を聞いて戸を開けるなら、私は喜んで入って食事をするよ。また、楽しい親しい関係を持てるよというふうに神様は言われます。ですけれども、それは私たちの姿勢にかかっているということだと思います。私がこので一生懸命というのは、神様と一緒になれるように、神様が命を捨ててくださった、かけてくださった。そして一緒にいることに命がかかってるんですよ。私たちの命がかかってるっていう、その両方を表しているのが十字架のことだと思うんですが、このラオデキアの教えも、一緒に、あなたが戸を開くなら一緒に生きれるよ、一緒に食事をし、一緒に生きれるよということですね。で、同じことをここでは、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、同じことを旧約聖書で神様はこのレハボアムとユダにするわけですね。神様が私たちを神様のもとに連れ戻すためによく使われる、教師、あるいはしもべ、あるいは道具、それは何かというと、問題という道具です。あるいは苦しみ、トラブルという、ですから問題は嫌なものでありますけれども、なかなか良い教師である、私たちにいろんなことを教えてくれる。そして神様は問題という教師を使って私たちをよく教えられます。この私たちが読んでいる第二歴代史の12章の8節のところで、神様は彼らがレハブアム、ユダがへり下ったから、だから子爵に完全に滅ぼすことは許さない、だけれどもこういうふうに言われます。ただし彼らは彼のしもべとなる、子爵ですね、エジプトのしもべとなってしまう。そしてどうしてかというと、神様は私に仕えることと他の諸王国に仕えることとの違いを知らせるためだ、思い知らせるためだ、分かってほしいからだというふうに言われます。それを、ですからその問題、苦しみを通して神様は、懲らしめを通して神様はユダ、イスラエルに教えるということをですね、有名な言葉に詩編の119編の71節にこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。ですから苦しみに遭う前は、御言葉は別にいらない、大丈夫、自分の力で。苦しみにあった時に、あ、神様が必要だったんだ、神様の言われる通りだった、そしてその教えはこれからは神様と一緒に生きる、神様に従って生きる、それがポイントなんですけれども、ですから 苦しみというのは、問題というのは、多くの場合神様からの神の愛の警告ランプであるという、なんかピコピコやってるけれども、これはあこのままだといけないんだ、壊れてしまうんだっていう、そういうことを神様は苦しみや問題を通して教えてくださるということだと思います。そしてイエス様が言われた言葉、私たちの大好きな言葉でありますけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。警告ランプが見えたら、そしてこの神様に仕えるよりも、神様に仕えるのとエジプトに仕えるのはどっちがいいかというと、やっぱり神様に仕える方がいいんだということがわかるわけですよね。そして他のものに仕えるということは、エジプトの区引きを追うということは非常につらいことであるということを、イスラエルはユダは体験して学ぶわけなんですけれども、すべて疲れた人、疲れるでしょ、重荷を負っている人、重荷でしょ、私のところに来なさい、私の区引きを追って私から学びなさいということですけれども、ですから私たちは何かに、何かの区引きを負わされて追って生きている。高ぶりという区引きは辛いですよ、苦しいですよ、大丈夫って頑張る人もいるかもしれないですけれども、ですけれどもイエス様は、私の区引きは負いやすいんだ、私はへり下っていて優しいから、私の区引きを負ってというふうにイエス様は言われます。私たちは必ず何かに仕えて、生きているということをですね、私たちの創造者、私たちを愛を持って恵みを持って作ってくださった神様の区引きは、イエス様の区引きは軽いよ、私たちにぴったしだよ、つけてるのかつけてないか分かんないぐらいぴったしだよっていう、そういうイメージじゃないかなと思うんですけれども、そういうことを聖書は教えていると思います。もう一つ、この歴代史の聖書が私たちに教えてくれることは、この2章の15節のところで、2章の5節のところで、預言者がレハブアムとリーダーたちに、主はこう仰せられる、あなた方は私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨てて子爵の手に渡した。すると、イスラエルの司たちと王とは、へり下り、主は正しいと言ったと書いてあります。悔い改めるということは、主は正しいということを認めることだと思います。私たちが得意なのは、自分が正しい。レハブアムは王でありましたから、何万人の人、そのしもべを持っていた王でありましたから、自分は誰が何を言おうが正しいんだ、私の言葉が神の言葉だぐらいこう言えるような立場にいたわけですけれども、へりくだった。そして主は正しい、ですから悔い改めるっていうことは、主は正しいということだと思います。自分では自分よりも主の方が正しいということを認める。このルカの7章の29、30というのはどういうところかというと、主税人や罪人たちがイエス様の教えを聞いて、バプテスマのヨハネの教えを聞いて、そしてバプテスマを受けて神が正しいということを認めたという、そういうところです。でもバプテスマを受けなかった人たちがいる。それはパリサイ人たち、祭司長たちであって、彼らは神を正しいというよりも自分たちの方が正しい、その考えでイエス様を苦しめました。追いかけて、そして迫害し、恥ずかしめ、十字架につけたわけですね。自分たちの方が正しいということで、ですけれども、悔い改めるということは神が正しいということを認めるということです。 そしてそれまでは自分よりも、神よりも自分の方が正しいとか自分の方が大事とかっていう考え方ですけども、悔い改めるということは自分よりも神、自分はこう思うかもしれないけれども神様の方が正しいから、神様の御言葉に、神様の言われることに耳を傾けましょう、従います。それが悔い改め、へりくだった態度であると思います。今日は何か問題が起きると、大きな災害とか問題が起きるとすぐ私たちの口から出てしまうような言葉は、神は何をしているんだって、神はいるのかいないのかっていうような、聖書にもそういう言葉が出てきますけれども、ですけれども悔い改めるということは、神は正しい、自分たち間違っているのは自分たちである。そしてもう一つ、ここで私たちに教えてくれる言葉があるんですけれども、これはこういうふうに言ってもらえると分かりやすいかなという思ったところなんですが、これは12章の14節のところで、簡単にまとめているところでありますけれども、こういうふうに書いてあります。レハブアムという人の人生というものを一言でまとめているんですが、レハブアム王は悪事を行った。悪事、どんな悪いことを行ったんでしょうって見てみたいと思うんですが、すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。これは意外だと思います。人を殺したとか、しもべたちを、ひどい仕打ちをしたとか、しもべたちのものを盗んだとか、そうではなくて悪事をした。悪事は何か、すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。それが聖書の言う悪事だというんです。それが神様から見てレハブマンがした悪事である。ですけれども、よく考えてみると、神様が一番大事な戒めって何ですか。心を尽くし、思いを尽くし、主力を尽くしてあなたの神である主を愛せよって、それはこういうことじゃないですか。その心を定めて常に主を求めること、神様はブレてないんですよ。それだけだって、それしか求めてないよ。で、それを破るということは、それをしないということは人間にとって悪事であるんだ。高ぶってそれをしないということは、それは、この言葉はそのことを教えてくれましたね。ですから、神が求めることは何か、私たちが神を求めること、愛すること、神様の愛に応えて愛すること、そして、はい、求めました、愛しましたっていうのじゃなくて、求め続けること、愛し続けること、成長し続けること、何かこのその心を定め、主に常に主を求めることっていうのは、こう関係を表して、多分人間の関係で近いものっていうのは夫婦関係じゃないかな。心を定めるんです。心を定めないと、私の愛はなくなったわっていう感じになって、そしてもう終わりねっていう、心を定めて、そしてそれをしなくてはならないということをですね、神様との関係もそうである。心を定めないと、今日そういう気分だったら、今日は主を愛したいと思いますっていう、それだったら愛する日ってのはあんまり来ないですよ、多分。そうではなくて、心を定めて、気分によってではなくて、で、最後にまとめとして考えたいことは、高ぶりというのはそんなに大きな問題なんだ。聖書で繰り返し言ってますから、問題であることは間違いないんですけれども、ですけども、それは考えてみると、これいっぺんに出てきましたね。傲慢はアダムとエバの時から 人類の問題である。そしてここで覚えておきたいのは、高慢の高ぶりの元祖というのは悪魔である。悪魔は神様に作られた御使いである。それも御使いの頭であったというふうに天使長であったって書かれてますから、かなり高い地位にあったんですよ。やっぱりその高い地位、力が彼を高ぶらせたのかな。あまり詳しいことは書いてないです、聖書は。ですけれども、高慢の元祖は悪魔である。ですから悪魔に従うと私たちは高慢の道を、高ぶりの道を歩むことになります。そして今の世の中は間違いなくその道を歩いています。見えないですけれども、悪魔の影響でその道を歩いていると思います。そしてですから、この世の高慢というのはこの世のさまざまな問題の根底にあります。国と国の争いにおいても、へり下ることができるならば殺し合う必要はないというふうにも言えるんじゃないかなと思います。この間岩井さんが久しぶりに日曜日休みもらったということで来てます。今岩井さんはの仕事というのは建築なんですけれども、ミサイルが空爆とか、そしてウクライナでもガザでも建物をもうめちゃくちゃにするわけですよね、一発で。あれは彼にとって、彼の仕事は建物を作ることなんですよ。それを一発のミサイルで、爆弾で粉々にしてしまう、あれはどういうことなんだっていうふうに彼は言ってましたけれども、そう思いますよ。私はそんなにミサイルを撃ちたいんだ。隣の臨床で今建物を建て直してるんですよ。ですから日中結構うるさい音が聞こえるんですけれども、何週間かかりましたよ、鉄筋の立派な建物を壊すのは。2つの大きな重機が入って、そんなに壊したいんだったらピンポイントで建物ちょっとやってくれないかっていうふうに頼んで、ミサイルでボーンってこう、アメリカだとそういうなんか仕組みがあるんですよね。高層ビルでもダイナマイトをうまいところにこう仕掛けるとこう崩れ落ちます。岩井さんもそう言ってましたね。どうせミサイルを落とすんだったらもう壊さなくちゃいけない建物に落としてくれって。それだけの技術を持っていながら、私は高慢、高ぶり、プライドというものとつながってるんじゃないかなというふうに思います。簡単なことです。人類の最初からの問題であり、高ぶり、そしてですから、あれだけなんてもったいないことをしてるんだろう。弾丸にしてもミサイルにしても、一発のミサイルでそのアフリカで井戸が欲しいっていうところ、一発のミサイルで井戸できちゃうんじゃないですか。たくさんできちゃうんじゃないですかというふうに思いますね。私たちの創造者である神はへりくだった神です。そして私たちはその方に似るように作られました。そして私たちが、主が私たちに求めるのは、追いやすい首輝を追って、へりくだりという追いやすい首輝を追って、日々主に従って主と一緒に私たちも歩んでいきましょうというのが今日のメッセージのポイントですね。私たちは調子がいいとこう高ぶるところがありますけれども、聖書には、殉教の日には喜びには感謝も入っているんじゃないかなと思います。すべて物事がうまくいっていること、すべてでないにしても物事がうまくいっている時には喜びましょう。神様と一緒に喜び、神様に感謝しましょう。逆境の日には反省せよ、悔い改めるところがあるんだったら悔い改めよう、そして神様と一緒に生きようっていう、聖書は教えてないことは、殉教の日には高ぶって、逆境の日には 落ち込む、そうではないですけど、多くの場合世の中はそういうようなサイクルで動いているように思います。今日はソロモンの息子ダビデの孫レハブアム王の高ぶってしまったところから学びましたけれども、3000年の隔たりがありますけれども、私たちは同じものと戦っているのではないかなというふうに、同じ問題があるのではないかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はレハブアム王から学びました。自分の地位が確立して強くなると高ぶってしまった、神様を捨ててしまった、御言葉がどうでもいいものになってしまったというところから学びました。私たちも自分たちの心を見ると同じようなところがあります。今の時代がを動かしているのもプライドであるとか高ぶりであるとか、またそれに伴う感情的なものでありますけれども、どうぞ私たちがあなたという原点に帰ってへり下ることができますように助けてください。この地球に住むすべての人が作り主であるあなたの愛、そしてへり下り、そして十字架と復活を知ることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。